正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
はい、どうもこんにちは、正解者の平林です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト、最前線から飛び出したウェブラジオです。作家さんやイラストレーターさんなど正解者ならではの豪華ゲストが登場。このラジオで本の魅力にますますハマってくださいということで、パーソナリティはさやわかの正解者レビューアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
はい、レビューアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をやってます平林の3人でお送りします。
はい、始まりましたね。
はい、始まりましたね。
3月、これ、配信はいつなんですか？
27、
27、ね、おー、もう年度末って感じですね。ブー、それな、どういう気持ちなのそれは。
どんなリアクションやねん。
いや、なんだかもうね、あれですよ、卒業ですよ。
あ、卒業シーズンですね。確かに確かに。
僕もね、あれなんですよ。
はい。
あの、20代を卒業しまして。
うん、おーおお、
そうなんです。ついに。
クラスアップ？
クラスチェンジしました。
クラスチェンジ？
はい。ドントトラストオーバーサーティーに、ついにね、足を踏
み入れて。信用できない人になった、
ね。そうなんですよ。
ごめんなさい、わかんない話して。
すいません。
すいませんね。
いえ、ごめんなさい。
ムーンライダースの曲名なんですけど、
ね。ムーンライダース。
はい。ムーンライダースからわからない
と、ね。わからないですね。
もう、じゃあこの話はやめ
ましょう。やめましょう。
はい。
チェックしておきます。
いえいえいえ。
はい。
まあ、卒業の話。
卒業、古木さん、何を卒業するんですか？
私は、先日通っておりました。
はい。
あの、マウスプロモーションの養成所を、はいはい、ついに、はい、卒業いたします。
あ、じゃああれですね。おーおーおー、
はい。
五島列島に帰る。
違いますよ。違います。これちょっと嬉しい、あれですよ、はいはい。あの、ご報告ですよ。
なるほど。
はい。なんと、
養成所卒業ということは、
あの、試験に受かって、
試験があるんだ。
あったんです。はい。そして、合格して、うん、なんと、うん、新人になります。
新人声優になる、
はい。になります。はい。
まさにクラスチェンジ。
はい。
あれですね。
はいはい、
この支配からの卒業みたいな。わかる。
いやいやいや、むしろ逆にこう、がっちり。
支配される。
がっちり。
なるほど。プロデューサーがちょっと苦い顔をしているので、話を進めましょうか。
へぇ、
そうなん
だ。え、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今までだから、古木さんは、あの、声優の卵みたいな感じだったんで、カッコ仮みたいな、声優カッコ仮みたいなので、やっていたのが、声優ということ。ついに声優ということですね。
それもまだひよこぐらい。
ああ、そう。
なんか、ひよこは何やるんですか？
仕事仕事。だってプロだもんね。
そうなんです。うん、でもこれありがたいことに、4月の7日。
7日、
はい、7日の、はい、土曜日から、うん、トランスフォーマープライムという作品が、はい、はいはい、始まりまして、そちらで、ミコ役をやらせていただ
きます。ミコ役？名前のある役？
あ、そうなんです。
え、レギュラーみたいな感じじゃないですか？
レギュラーです。
あ、すごいじゃないですか。さすが。
いやー、そう、やめてください、そういう、さすがとか言うの。
そうですね。
はい、いや、もうなんか嬉しいです。え、
それ毎週撮ったりとかしてるんですか？
あ、そうですね、毎週。
収録、大丈夫ですか？なんか。
すごい緊張します。周りの方、みんな大御所さんっていうか、じゃあ私だけなんです
よ。先輩ですよね。
はい。う
ん、あ、じゃあ毎回泣きながら帰るみたいな。
あ、いや、そこまでではないですけれども、まあまあ、うちのされつつ、
でもやっぱり皆さん上手いんですか？
もう下手くそ私だけです。
あ、そう。
はい、
うん。どういうこと言うんですか？こう逃げて的な感じですか？
いや、マジでとか言ってます。
マジで。
マジで？超やばいみたいな、そんなこと言ってます。
あ、そういうキャラなんですか？
そういうキャラ。じゃ
あちょっとまあ
それはじゃあ、はい、あのこれ聞いてる方もね、
はい、楽しみ。ぜひぜひ。
まあハードディスクにとりあえず貯めとこうかなみたいな。
他には、ね、他にはないんですか？なんか。
他には、ワンリルキスっていうののユニットをやらせていただいてるんですけども、うん、はいはい、そちらがですね、3月31日と4月1日に行われるアニメコンテンツエキスポにて、CD を発売させていただくことになりました。
へー。はい、すごいですね。
え、これ、手売りするんですか？
そればっかり。
手売りじゃないんですかね。ちょっと詳しくわかんないんですけど、
は
い。しかも1枚500円なので。ワンコインで買えちゃうという、よろしくお願いします。
へぇー。
ぜひぜひ。
いやー、なんか、
仕事
着々と出世？
あ、ちょこっと、
もう僕らなんか相手にされなくなる。
そんなことないですよ！これあってこそですよ！
いや、なんか、ね、仕事あるんだね。
いやいやいやいや、うん、
いや、すごいですね。いや、
いや、だって、今まで収録日決めるときに、
はい、
あの、古木はいつでもいいからとか言ってプロデューサーがね、こう言ってたんですけど、最近なんか、古木さんが結構仕事が入っちゃってみたいな。
ちょっと抑えられない感じ。
そうそうそう。でも、すいません、僕らの方が暇でみたいな、そんな感じになってきましたから。
そんなもうどんどん開けますんで。
はい。あ、本当ですか？じゃあ仕事ください、僕にも。
そうですね。
僕らもアニメのレギュラーとかもらって。
マジですか？まさかの声優デビューですか？あれれれ？
まあ、古木さんもね、そんな感じで、頑張っているということで、
こっちも頑張っていきましょう。
そうですね、は
い。
頑張りましょう。で、うん、そしてですね、本日のゲストなんですけれども、はい。あの、イラストレーター、正雄さん。
あれですか？ディズニーランドに行きたい。
ああ、行きたい人。それ前回から引っ張って
ました。そんなに引っ張って
る、はい、キムじゃないです。
キム、はい、ジョンダムじゃない。では、わかりました。
ないです。はい。はい、イラストレーターさんが来るのは
初ですね。
そう、実は初ですね。
全く違ったトークが聞けるのでしょうか？
どうでしょうか、
うん、
まあそれは古木さんの腕にかかっている
、
まあ、古木さんの魔法にかかっているということですね。
プロの声優さんじゃあお任せしようか。はい、というわけで、
でこちらのコーナーから行ってみましょうか。
ああ、私の王子様、私はのぞみ姫、某国の姫ですわ。美味しい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それは、それは、王子様！ああ、新生活を一緒に過ごしてくれる王子様はいずこ？
姫、東秀夫の失踪日記という王子がおりますぞ。
いえいえ、姫、高野秀之さんの早稲田三条青春期という王子がおりますぞ。
二人とも素敵なお名前ね。ではまず最初に、東秀夫の失踪日記というのはどういった方なの？
はい、ですね、はい、東秀夫さんっていう人をそもそも多分知らないのではないかなと思って。
申し訳ございません。
いえいえ。
はい。
マジっすか？
いや、逆にそこがいいんじゃないかと思って今日はこの本にしました。
なるほど、
はい。これは2005年に出た本なんですけど、はい、その微妙な古さにもかかわらず、で、実際売れた本なんですよ、これ。
はい。
100万部とか売れてるんですよ、
うん。めっちゃ売れた。
ガンガン売れた本なんです
よ。そんなに。
もうだから、一般の人が普通に買った本っていう感じ。そうそう。ベストセラーみたいな感じですね。
あー。
うん、でも多分古木さんぐらいだったら意外に知らないかなっていう感じなんで持ってきたんですが、面白い本です。だから売れた本なんで、
はい、どういった本ですか？ジャンル？
ジャンルは漫画です。なんか
漫画？
漫画です。漫画なんですが、ノンフィクションの東さんの体験談、
体験談
になっていて、で基本的な内容としては仕事が嫌になって、失踪してホームレスになり、
ホームレス、
ガス配管工になり、アル中になって、
あれ、
あの病院に入院して、社会復帰したけれども、はい、また逃げたいなみたいなです。はい。で、なんで、あの、新生活でこれかというと、
そうですね、
あの、新生活でもいいことばっかりじゃないなと思って、はい、逃げるのも、あの、選択肢としてはありだよという。はい、
ああ。
はい。
まあそうですね、ちょっと逃げたくなる気持ちもありますもんね。
まあね、
うん、
いろいろ、新生活に入ってもね、はい、5月病とかありますからね。
そうそうそう。うん、5月病対策として、逃げるのはどうかな。
逃げるのはどうかな。まさかの戦わず
戦わず、
はい、
ではね、そこがまあいい本になっていて、はい、実はこの本はまず関東一番頭の部分でこの話はあんまり暗い感じで書かないですっていう風に書いてあるんですよ。
で、
実際いろいろ嫌なこともあったけど、基本的に明るく書きますよって言って、
はい、
で、あのトーンがずっと明るいんですね。だから、
でもなんか話の内容結構、
そうなんですよ、あのもう開始から10ページ以内で、
はい、
山の中に入って自殺未遂をして、自殺未遂をしたんだけど、死にきれなくてそのまま山にいて、
はい、
野宿生活みたいなことが書いてある本なんで、暗い話なんだけど、変に明るく書いてあって、で、まあ、その、戻ろうと思ったら戻れるし、みたいな、はい、その、なんて言うんですかね、妙な明るさがあってですね、これがいいんですよ。で、東さんという人は、はい、あの、80年代に、
はい、
その、SF 漫画 の超大御所みたいな人だったんですね。今でも、まあ、もちろん立派な方ですけれども、はい、で、まあ、日本の漫画史に残るような漫画を次々書いた人で、でそこでもなんていうかその日常性と非日常性が、うん、漫画チックなキャラクターによって描かれるみたいなところが面白い人だったんですよ、うん、でそのやっぱり東さんの漫画の本質がこういうエッセイというか、はい、まあ実録ですよね。自分のその過酷な体験を描くのにもやっぱり漫画のキャラクターを使ってシリアスな物語なんだけれども、この柔らかい絵柄で丸っこい顔の東さん自身が描かれることで面白いみたいなところがあって、そこがやっぱりねこの本の魅力で売れたんじゃないかなって僕は思うんですね。
ちょっとギャップがあるみたいな、
うん、そうですそうです。だからお話はすごくシリアスなのに、ね、うん、はい、なんていうか不思議な質感のある絵で魅力的。
読んでるとね、意外とね、はい、だからコミカルなんですよね。
コミカル
です。うん。なんかあれホームレスちょっと楽しそうって思っちゃうんですけど、
そこまで。
でもなんか、なんかこうやって寝ると暖かいぞみたいな感じなんで、
落ち葉の中に入って寝ると暖かいとか。
あ、なんか前向きなんですね。
前向きです。どうやったらその、はい、お金が拾えるかとか、そういう話がずっと書いてあるんですけど。
へえ、気になる。
面白いですよ。とってもだからそういうなん、はい、なんていうんですかね、ホームレスノウハウものとしても読める。はい、
ああ。うん、でもむしろもうなんか力強く生きてますもんね。
そうですね。でもよくよく見ると、はい、その話っていうのはすごくこう。はい、不安なというか、危険な非日常みたいなところが描いてあるっていうところが面白いんですよ。それはもうまさに東さんのそういう作家としての本質に関係があるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
なるほど、
うん、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。では高野秀幸さんの早稲田三条青春期というのはどういった方なの？
これはですね、高野秀幸さんっていうのは、はい、まあ、知らないですよね。
すいません。こちらも存じ上げておりません。
はい、日本を代表するノンフィクションライターの一人なんですけれども、はい、高野さんって、まあ、辺境に行く人なんですよ。
辺境。
辺境。
要するに、遠くですね。
みんなが行かないところに行くわけですよね。
辺鄙なところ。
そうそうそうそう。うん、で、まあ、例えばなんですけど、はい、コンゴの、山奥にある湖に行って、はい、ユーマを探したりとか、あとは、はい、ミャンマーの山奥のアヘン王国に行って、半年間ぐらいこう村人と一緒にアヘンを作ったりとか、そういうことをやっているので、はい、まあ、すごく稀有な書き手で僕大好きな人なんですけど、
はい、面白いですね。
その、高野さんのそういうその辺境ものの、はい、やつを持ってく、来ようかなと思ったんですけど、まあ、こっちもいいなと思って、はい、今日は、早稲田三条青春期。これは、ま、その、高野さんがその物書きとして、はい、世に出られた頃から、まあ、普通の人が大学を卒業するぐらいの22、3ぐらいの時から、11年間、はい、早稲田にある、はい、三条間に、はい、住んでた時の話なんですよ。で、まあ、普通の、その、なんだろう、大学生だと4年で卒業して就職していくわけじゃないですか。
そうですね。
でも高野さんは卒業するのに7年かかったし、はい、三条間を出たのは30を過ぎてからなわけですよ。
お
だから要するに青春がここに、この三条間にあったと。で、その三条間の時代の話、はい、がいろいろ書かれていて、
やっぱりそれもじゃあ体験だみたいな感じ
ですね。そうですそうです。
どちらも
体験。もうすごいですよ。大家のおばちゃんと、はい、なんだろう、住んでる大学生が卓球対決をしたりとか、は
い、
あと、まあ、銭湯に一切行かずに全ての、はい、汚れをプールで落としたりとか、
プール
区のプール。
区のプール、
そうそうそう。とか、あと、なんだろう、三味線を練習したりとか、はい、占い師になろうとしたりとか、まあ、でもその間にも、はい、その、今後に行ったりミャンマーに行ったりとかしてるわけですよ。
あ、そうなんです
ね。で、日本に戻っ、そう、数ヶ月行って戻ってくると、はい、また三条まで何かあると。
あ、基本的に三条までの話。
三条まで起こった、そのアパートの中で起こった話なんですよね。
なるほど。
で、やっぱりその、いわゆる、僕、すごくその青春ものっていうのが好きなんですけど、はい、その中でもその、とりわけいいなと思うのが、ちょっと遅巻きの青春。
はい。
そういうものが、まあ、いくつかあって、で例えば、まあ、北森雄さんの一連のそのエッセイものとかもそうだし、はい、普通の人たちが青春っていう風に受け止める大学生の時代よりもちょっと後、はい、 その青春を引きずった20代とか、うん、そういう時代のものを書いたものっていうのはすごい特別な哀愁があって、
はい、
まあ、あのちょっと違う風格があって僕はすごく好きなんですけど、その中でもその、これはまあ80年代の終わりから90年代を中心にした時代のものなんですけど、はい、近い時代のものでしかもとてもいい作品なので、これはぜひ、はい、新生活を迎える方に、まあ、人と違う生き方をしてる人ばっかり出てくるんですけど、
はい、
だからこその良さみたいな、明らかんと暮らしているように見えるけど、
はい、
彼らは実に多くのものをある意味捨ててるし、
なるほどね、なんか計らずもさっき僕の話したのと結構、はい、
そうそう、ちょっとちょっと似たものなんですよね、だから、はい、なんかその新生活を迎える人に、いわゆるこう新生活頑張ってこうぜみたいな、
はい、
なんですか、例えばあのヤング島耕作とかちょっと違うなと思って
上がっていこうみたいな、
そうそうそう、上げ上げ出すみたいな、はい、ちょっと違うかなっていう、それでこういうの持ってきたんですけど、ちょっとさやかさんと若干似ちゃったなと思って、
そうですね、でも現実的な気がしていいんじゃないかなと思います、
そうそうそうそう、
なるほど、
はい、なるほど、
という感じなんですけれどもね、はい、どうなんでしょうか、というわけで、はい、姫ご決断を、
私の運命の王子様はまだまだいると思うの、ああ、私の運命の王子様はいずこ、開け心の扉、
ああ大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
ああ出版の神様の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
はい、というわけで、開け心の扉のコーナーです。じゃあですね、早速今日のゲストの方をお呼びしましょう。本日のゲスト、正雄さんです。
こんにちは、マサオです。
はい、どうも、今日はありがとうございます。
あ、いえいえ。
どうですか、緊張してますか？
それは緊張しますね。しないわけがないです。
いや、まあゆるい、僕ら、はい、あの点で素人なので。
そうですね、
でももうプロなんですよね。
あ、プロの人が一人いらっしゃる。
今日は一人しかいない
プロさん。
でも大丈夫です、あのもうこんなんなんで大丈夫です、すいません。
はい、じゃあまず正雄さんを簡単にご紹介しておきたいと思います。正雄さんはイラストレーターさんでいらっしゃいます。正解者ではですね、駒谷亮さんの世界史を作った最強の300人っていう、あの正解者新書の方で、はい、イラストをたくさん書き下ろしていただいております。
はい、
またですね、正雄さんは埼玉県を代表するおっぱい好きとしても知られております。
あ、そうなんです
か。本当ですか。
埼玉県を、
大胆な発言ですね。
はい、埼玉県を代表するそうなので、ちょっとまあ、はい、いろいろおっぱいについても今日はお聞きしていきたいなというふうに思っております。
埼玉バカにしてるんです。千葉県ですよね。
千葉ですよ。
ああ、その辺確執があるんですか。
あるんですよ、
埼玉千葉確執が。
まあ千葉も千葉県内でもいろいろちょっと揉めていて。
ああ、そうなんですね、はい。北の方と南の方
で。そうなんですよ。いろいろね、火種を抱えてるんですけど。
なるほど。
そうなんですよ。
まあ、その話はおいおいと。
おいおい。
では、早速、正雄さんに魔法をかけてみたいと思います。今の心境はどうですか？
緊張しております。
いや、大丈夫です。溶けてください。それでは、早速行ってみましょう。俺と一緒に、お花屋さんをやってくれ！一番好きな作家は？
秋葉さんです。
これだけはないと仕事ができないものって何ですか？
パソコンです。
先生にとってファンとは？
一緒に遊んでくれる友達みたいなものです。
仕事のない日は何してる？
絵描いてます。
好きな女性のタイプは綺麗系？それとも可愛い系？
半分半分。
幸せだなぁと感じるのはどんな時？
絵描いてる時です。
宝くじで5億円当たった！何に使う？
なんかおっぱいとか作れそうですよね、5億円あったら。そんな感じです。
現在過去問わず、どんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
パス。
初恋の人の下の名前を教えてください。
覚えてないです。
一つだけ新たな才能を神様からもらえるとしたらどんな才能が欲しい？
あまり疲れないような体が欲しいです。
今まで買ったもので一番高価なものは？
車。
初めてハマったアイドルは？
アイドルはあまりハマったことがないです。
あなたのライバルは？
周りの絵描き友達ですね。
作家としてのモットーは？
楽して楽しむ。
初めて描いた絵は何の絵？
マリオ。
生まれ変わったら何になりたい？
もう一度絵描きになるのもいいですけど、普通のサラリーマンとかもいいですね。
今までの人生最大のピンチといえば？
これはコミケで、トイレに行きたくなって台の方に、最高のピンチでした。
最近気になっているニュースは？
ないです。
学生時代はどんな学生でした？
バカでした。
これからの野望は？
ないです。
マサオさんにとっておっぱいとは？
世界平和ですね。
絵を描くとき一番重視することは？
あまり疲れないように描く。
作家を目指している人にアドバイスをください。
あまり肩肘張らずに楽しんで描くといいんじゃないでしょうか。
ここまでのラジオを聞いた率直な感想は？
面白いですね。
マサオ、一言で表すと？
おっぱい。
マサオさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
匂いのほかおっぱい率が高いんですね。
考えてる暇ないじゃないですか。
ないですね。
難しいですよ、これ。
あとは、だから、とりあえずおっぱい。
あれですね、なんか、ついていく、とりあえずおっぱいっていうような感じの。
最後、答えようなくないですか、これ。
いやいやいや、ありますよ。
平林とは何ですかって言われたら、なんて言うんですか。
おっぱい。まあ、いや、ちょっと聞いていきましょう。はい、聞いていきましょう。はい、初めて描いた絵、マリオって、これ、おいくつぐらいの時ですか？
これは、まあ、子供の時の絵とか違うんですけど、初めてネットで描いた絵で、は
い、ああ、なるほど。そうなんですね。
もともと私は絵描き歴があまり長くなくて、はい、プログラマーとかなんですよ、もともと仕事が。
はいはいはい。
で、今、20過ぎて、20半ばぐらいで、初めて、ネットにね、初めてネットに触れたわけじゃないんですけど、
そういう人にその、なんていうか、絵を
交換したの
がってことですよね。
今みたいな、簡単に絵をアップして、見てくれるような環境がちょうど出来始めたぐらいの時期で、まあちょっとその、マリオとか描いたら、面白いって言ってくれる人がいて、あ、これ面白いな、みたいな。
それまで、自分で描いた絵を人に見せたりとかしたことなかったんですか？
子供の時、高校の時とか、まあ、はいはい、教科書の作画とかは、そんな感じです、ね。
もう、なんていうか、不特定多数の人にパッと見せて、面白いと思われるって経験をして、はい、そこから、ちょっと絵を、じゃあ描いてみようみたいな。
じゃあ、もともとなりたかったとか、そういうわけではないんですか？
ないですね。なんで自分が今絵を描いてるかよくわからない。
素敵な絵ですけど。
そうなんだ。
でも、すっごい、もう、なんだろう。今、週刊連載持たれてるわけじゃないですか。
はい。
あれだ、リスナーの方に向けて言ってくる石田と朝倉っていうね、漫画を週刊連載されてるんですけど、
う
ん、
まあ、週刊というか、
週刊じゃないのか。
日なんで、
そっか。
各
週か。
月刊で。
各週と月刊だから、まあでも。
3回ですね。
でも、ほぼ週刊じゃないですか。
まあ、そうですね。
ほぼ週刊でやってんのに、オフの時に趣味の絵をいっぱい描いてピクシブに上げられてるじゃないですか。
あれはですね、結構まあ趣味というか、例えば皆さんゲームとかアニメとか漫画とか見ますよね。
はい。
うん、
はいはいはい。
で、今年になって、はい、まあ1月ぐらいは、まあいろいろやってみようと思って、
はい、
最近の3D ゲーム
とか、
プレステとかの、
はいはい、
まあやってみたんですよ。ただまあ面白いんですけど、すごい疲れるんですよね。逆に息抜きのために、
はい。あ、息抜きをやってんのに息抜きで疲れてるみたいな。
絵を描くより疲れるんですよ。
はいはいはい、
面白いですけど、
は
い。
仕事よりも疲れるんですか？
仕事で息抜きしようと思ったらゲームで疲れて寝るみたいな。1月だったんですよ。
いやいや。なるほどね。
やっぱり趣味で絵とか描いた方が、
へぇ、
調子がいいんですよね。
あ、じゃあ、その、なんでしょう。仕事にするつもりではなかったけれども、はい、絵を描くのはやっぱりそれなりにことのほか好きなところがあったんですね。そうです
ね。元々趣味で、音楽関係で作曲やってて、
はいはいはい、
結構仕事とかもそこそこやってたんですよ。
はい、
で、まあさっき言った絵描き始めてやらなくなっちゃったんですけど、多分なんか、好きなことだけやっていきたいっていうのも変ですけど。
なるほど。
じゃあ、あれですか、その仕事を、
はい、
自分が好きでやってたことが仕事になって、しんどくなったっていうことは全然ないんですか？
今のところもちろんその締め切り前で切羽詰まったら体力的にきついですけど、はい、嫌ってのはないですね。
なるほど。じゃあ、なんだろう、締め切りしんどいのから逃れたいっていうよりはむしろ疲れない体が欲しいみたいな方向に行くってことですね。
そうなんですよ。あと漫画書かせていただいて、はい、よく漫画の編集さんって漫画の中で鬼のように書かれるじゃないですか。はい、編集号とかで漫画とかでも良かったし、はいはい、あの回そうでもないんですよ。普通の人たちで。まあ、平林さんの編集なんで。
まあ、僕も普通ですよね。
もともと、プログラムの仕事やってた時なんか、その上司とか、元人間じゃなかったですね。鬼のようにしか書かれてなかったんで。
そっちの方がひどいってことですか？
漫画を書かせていただいて、あれすごい、普通の
編集者は
編集者って普通じゃん。世の中もっとひどい人いっぱいいるよみたいな感じですか。
僕プログラムの仕事してて最初3人でやってたんですよ。
はい。
だから1人倒れて2人目が目見えなくなって最後1人で若かったからできたんですけど。
へー、
すごいですね。
なんかでもそういうのよくインターネットとかで書いてありますよね。はい、デスマ的な、
はい、
こうデスマッチ的な進行の中に開発が生かされてみたいな。
あの業界もちょっと人間のやるものじゃないです。
へえ、そうなんだ。それに比べれば担当編集者は、
しかも絵ってやっぱ描いて楽しいです。
ああ、そうか。
ほぼ週刊で漫画を描いてる人にこう言われるとなんか、まあね、にわかになんかね。
そうですよね。うん、へえ、あ、でもそれでもなんていうか、経済的にじゃなかった、なんていうんですかね、疲れあまり疲れないように描くっていうふうにおっしゃったじゃないですか。
姿勢とかもですね、うん、なんか描いてると。なんか、こんな感じで、読者に、
どんな感じなの？聞いてる人に分かんない
んです
けど、ちょっと今、ボードに乗ってるような感じでしたね。
ああ、サーフボードに乗ったような。
そうですね。ね、
体をこう、
斜
めって、
はい。あまり指定をよく書かないみたいな。
へえ。え、なんでなんですか？その方がやりやすいんですか？
そうですね。
へえ。
絵を描くスタイル的な。まあなんか
音楽は聞いたり、うんうんうん、まあ、DVD、作業 DVD 見たり。
うんうんうん、
あ、あれですね。その、体がこう、硬くならないようにっていう感じなんですかね。
あまり片肘張らずに書くというか、
うんうんうん。やっぱりあれですよね。その、同じ姿勢で固まってると、っていうあれなんですよね。はい、いや、一瞬これちょっとこう、手を抜きながら書くってことも思いました。
さっきゲームやってて疲れるって言ったじゃないですか。はい、結構ゲームと同じ姿勢で。
同じ姿勢
で。なるほど。
絵を描く10倍は疲れるんですよ。遊びの
10倍。多分他の人はそれこそ、今おっしゃったみたいに、こう体の姿勢を楽にしたりとかして、ね、
そうそうそう、
ガチッとこう、机にしっかりしがみついて描いてると疲れる人は疲れるんでしょうね。
3D 酔いってあるじゃないですか、
3D
ゲーム。はいはいはい、あ、ゲームのね。
この前かかって、もう3日はゲームのせいで仕事に影響があってちょっと出ました。
遊びのせいで、息抜きのせいでってことですよね。
はい、まさか。
へー。あ、そうなんだ。でもなんていうか、そういうあんまり肩肘を張らずにとか、
はい、
疲れないようなっていうのは意識してやられてることなんですかね。仕事の上で。仕事術。
そうですね。最初は意識してないんですけど、ちょっと疲れてきたら、
ほうほうほう、
なるべく、
いいな、うん、僕もやりたい。うん、
なるほどね。いやー、参考になりますね。
うん、僕もやりたい。うん、僕結構こう、ガチってやっちゃう。
そう、僕ももう背中とかもガチガチになって、すごい偏頭痛とかなっちゃうんで。
う
ん、
そうそうそう、頭痛とかになりますよね。
うん、そうなんですよ。
私も肩こりひどいんですよね。
まあ、でも肩こりはやっぱひどいです
ね。何の仕事で？
やっぱまあなりますよね、肩こりはね。
な
んで肩こ
り？何で肩こ
り？何で肩こり？家の中でただテレビ見てるだけで、こうカチってなって
る、
う
ん。ああ、姿勢をしっかりしちゃってるってことですね。
してるみたいで、たまに肩こりとか腰とか。
じゃあ、こうやって、今やられたみたいな。
そうですね、ちょっと体勢変えながら。
はい、そうそうそう。じゃあ結構ジョジョのポーズとかだと結構肩こりが。
ジョジョ立ちで、
ね。こういう感じですかね。
ジョジョ立ちでテレビを見る。
こう左右非対称な感じでね。
こういう感じ。
そうそう、そういう感じ、そういう感じ。もう全然わかんねえよ、これ聞いてる人。
ね、うん、ちょっと、あとで写真とか撮りましょう。
撮らなくていいよ。
撮らなくていい。あ、それは残念。
うん、あと、宝くじで 5億円当たるとおっぱいが作れるのかっていうのはすごく気になるんですけど、ね。
おっぱい何に使うんですか、これ。
おっぱいを作るってどういうことですか。
でも5元あったら、何に使ってられたら、まあ、パソコンとか持ってるじゃないですか。うん、
はい、
5億円、なんか作れるんじゃないですか ?5 億円って。
ああ、
なんかまあ、かなりすごいことができそうな。まあ、
なるほど、なるほど。
絵を描く。
サイバー何やらで、生体科学何やらを使えば。
もっと立体的にとかそういうことです。
例えばここの机なら、これに置いときは、ちょっと、こう、時々触ったりして。
え、それちなみに、大きさ的に
にはどのくらいがいいんですか？いや、
このぐらいの買ったけど、
かなりでかいですね。結構大きいですね。ちょっと大きめがいいんですかね。
それは、
それはそうですね。
今すごい真剣に考えて答えましたけど。ああ、そうか。今、なんでって思ったんだけど、うん、触りたいっていう。
まあでも確かに、
もし机のとこに横にあったらみんな癒されますよ。
あ、でも気持ちよさそうですよね。
僕ね、今ね、会社のデスクに、はい、すごいなんか触り心地のいいクッション。
ああ、はいはい、ありますよね。
おっぱいマスパッド的な。
そう、まあそういうあれじゃないですか。普通のクッションなんですけど、なんか、こうマウスをこう操作するときに手首の下に置く的なやつなんですけど。は
いはいはい、これくらいのちっちゃい。
いや、結構大きいやつですけど、揉むとめっちゃ気持ちよくて、それしょっちゅう揉んでるんですよね。電話とかしながらめっちゃ揉んでるんですよ。
でもストレス解消になるって言いますもんね、揉
み揉みすると。そういうことですよね。なるほど。じゃあ、正和さんちょっと5億円当たったらそれぜひ開発してください。はい、
そうですね。はい。じゃあ、こんな、今日はこんな感じ。
ひどいな。でもあれですよ、その最後ちょっと何か締めで聞こうかなと思ったんですけど、正和さんは一言で表すとおっぱいですからね。
もうそこに行き着くんですね。
結局おっぱいで始まり、はい、おっぱいに終わる的な感じですね。ですね。
どうやって締めればいいんですか、今日は。
おっぱいで。
おっぱい。
はい。
正雄さんにとっておっぱいとは、世界平和。
あ、そうそうそう。そこにじゃあ最終的には、ね、おっぱいからの世界平和でいい感じに落ちるんじゃないんですか。
でもだから正雄さんはおっぱいだから、ね、正雄さんが世界平和ってこと
なの。ってことですよね。うん
いやいや、
そして、宝くじで5億円当たった時も、最終的には世界平和のために使うってこと。
なるほど。
なるほどね。
いい話です。
すごい。
よくわかんなくなっちゃいました。
わかりました。ありがとうございます。
は
い。
まさおさん、今日は、ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます。
戸惑いつつ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い。
以上、開け、心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト最前線は随時更新、小説、漫画、編集部ブログなど素敵なコンテンツが目白押し。また最強の読者コーナー、さやわかの正解者レビュアー騎士団も絶賛展開中です。リスナーの皆さんからのレビュー投稿をお待ちしています。目指せ騎士の称号。本日ゲストの正雄さんがイラストを担当された駒江亮さんの世界史を作った最強の300人が正解写真書より好評発売中です。世界史上の有名人物たちを歴史小説の新鋭が独舌で紹介。そして正雄さんの書き下ろしイラストの数々が華麗に彩ります。ぜひチェックしてみてくださいね。そして正雄さんの初の漫画単行本。石田と朝倉第1巻が少年画報社から4月19日に発売されます。お花屋さんになりたいあなた、ぜひチェックしてくださいね。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第4回放送、そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト正雄さん、いかがでしたか？
緊張しましたけど、とても楽しく話せました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあぜひまた来週も来てください。
レギュラーか。なるほど。いや、よかったよかった。今日はとにかくおっぱいということでしたけれども。
そうですね。
おっぱい祭り。
おっぱい祭りでしたね、はい、うん。こんなプロの声優さんがおっぱいおっぱい言ってくれないで。
あれ、これあんまり言わない方がいいんですかね。
え、知りませんよ、そんなの。僕、
それは会社の偉い人じゃないから、ね、そう、わかんないんで。
あ、そうなの。
はい、うん、まあダメだったらこれきっとピーって音が入ってると思うんで、
私のところだけ。
マサオさんは普通にね、
マサオさんは普通におっぱいって言ってるんだけど、
そうなんですか。
古木さんだけおピーみたいな感じになってると思いますよ。
今ここでおっぱいおっぱいおっぱいおっぱい
って全部もうピーってなってますよ。そういう面倒なことすると編集が大変になります
ね。はい、わかりました。もうしません。
マサオさん、古木さんどうでした？なんかプロの声優さん。と会えるみたいな、今日そんな感じです
、ね、なんというか、
はい、
ほんわかした方です
よ、ね、いやいやいやいや、
なんか人生楽しそうですよ、
ね、楽しいです。
大丈夫かな、褒めてるかな大丈夫かな。
私今褒められてると思ってますけど
人生、
まあ、それが人生楽しい状態ですよね、
はい、
いわば、
はい、
そう言われて褒められてると思えるのが人生楽しい人です、
はいはい、楽しいです、うん
まった
え、いやすいません、マサオさんあんまり、
マサオさんめっちゃ苦笑してましたよ、ね、
すいません、でももうちょっと今日ね、はい、
何ですか、
あの聞いてる人にわからない動きをしない、
もう全くわからないです、古木さんがますますわからなくなりますね。
なんかあとあれですよね、そういえば思い出して今突然思い出したんですけど、はい、あの本の紹介のコーナーって結構人気あるんですってね。
あ、そうなんですか。
って聞きましたよ。
本当ですか。
うん、いやでも面白いと思いますけど、はい。
どうでした、マサオさん、なんか。
あ、面白かったですよ。
本当ですか。
さっき紹介してくれた、
うん、はいはいはいはいはい、
思想日記はもちろん持ってるんですけど、
はいはいはい、
さっき平林さんが言って
た、あ、早稲田三条青春期。
すごく読みたくなりました、
ね、あ、これ本当面白いんで、うん、まあね、面白そうなやつ選んでるんで、それで面白いんじゃないですかね。
ああ、まあ僕らのその何、目利きってことですか。
目利きっていうか、まあなんだ
あ、そうじゃなくて、
本が面白いから、まあ僕らは大したこと言ってないけどみたいな。い
や、でもでもやっぱりプレゼン能力も大事ですから、
うん、はいはい、はい、
ですよね、
はい、
微妙にあの自分が偉いというふうに今僕は話を持っていこうとしました
。もちろん素敵、
うん、
もうお二方のプレゼンも素敵、
はいはい、
いいじゃないですか。
でも選ばれないみたいな ね、
あ、そうね、
ちょっと
次回は何なんですかね、はい、そのテーマ、あの本、選ぶ本のテーマね、
あー何にしますかね、
うん、まあ人気あるんだったら、
まあ、それは、うん、はい、そうですね、ということで、
またこのコーナーまたやりましょう、
やりましょうね、
はい、はい、
さて、
はい、気になる次回なんですけれども、
はい、
未定です。
ん、
全てが
あれですか。
ああ、もう終わりかな。
違う。
番組改編ですからね。
改編期、
春はね。
ですからね。
皆さん助けて。
じゃあちょっと
来週、長いようで短い。
そうですね。四月からはじゃあマサオさんのラジオが始まるということで。
スタート。
うん、マサオの騎士団みたいなね。
マサオの騎士団。
もう正解者ですらない。
マサオラジオ騎士団みたいな。テキテキです。
うん、どうなのかは未定ながら、まあ、
はい、
あのせっかくなんで、
はい、
何か楽しいラジオにしましょう。
そうですね、マサオさんよろしくお願いします、
はい、本当ですか。
おっぱい騎士団と
か、おっぱい騎士団、
おっぱい騎士団、
おっぱい騎士団か、世界平和を考えるんだ。
そうですね、
はい、わかりました。
まあ、でもなんか4月10日、は
い、あ、そうです、で次回は、はい、4月10日にやるので、はい、
やるので、
はい、
何かをやるん
だけれども、何かはやると
、ね、何かはやると、
うん、4月10日
頑張りましょう、は
い、そうですね、すごい楽しみですね。
わかりました
強気だな、
何も決まってないですけどね、
はい、すっごい楽しみです。何があるんだろう、ドキドキワクワク、
うん、わかりました、何もないかもしれないですけどね。
それまでに考えておきましょう、う
ん、じゃあまあ、はい、次回4月10日、
はい、
古木さんの、いいとこ探しの回ですね。
おっと、どういうことですか。なんかどこも出てこないとか言われたら嫌です。
望みのいいとこ見てみたい的な感
じ。5分しか持たない。
そんな、もっとさ、だから振ってください、いっぱい。
あ、じゃあまあ、なんかやりましょうね、4月10日、は
い、よろしくお願いします。
はい、はい、というわけで、はい、
よろしくお願いします。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木と
まさおでした。
さようなら。